刻は5時40分13秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけと
千葉へのでお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。もうやんなっちゃうですね。まあ、番組の冒頭でも申し上げましたけれどもね、はい、今日の朝、うん、無事にカンボジアから帰ってまいりまして、はい、ボランティア公演ツアーが無事に、
う
ん、はい、病気なく、
ああ、そうですね、無事に、
ええ、はい、怪我なく、
そうですね、
階段で転んだ人いましたけど、
私、
大きな怪我にはならず、
なら
な、大きな怪我にはいたら、
膝ちょっとすりむいちゃった、
ね、まあまあまあ、それが一番ですね、
そう、はい、病気怪我がまずなかったことが何よりも幸い、
何よりですね、
詳しいいろいろなことはですね、
はい、
来週、
うん、
カンボジアスペシャル
と、はい、
通常コーナーを変更してまで、
はい。
やろうと思ってます。ま
あ、でもせっかくだったらそのいろいろ聞きたいですよね、
うんうん、
その時の雰囲気とかいろんなものを聞きたいですよね。
ライブを録音してきましたんでいくつか、うんうんうん、それをちょっと編集したりとかする作業がやっぱり、
うん、
今朝帰ってきて今日番組じゃちょっと無理だ、
さすがにそうですね、
さすがに無理だったんで、はい、来週、3月22日のお聞きの放送でですね、
うん、はい、
千葉さんにもう一度来ていただいて、
はい、2週連続で失礼しますが、
うん、カンボジアを振り返りながらですね、はい、いろいろとこうトークをしていきたい、うん、で、アーティストの皆さん、
うん、
佐久間秀樹君、うん、
浜
田伊織さん、
うん、
敦子さん、
うん、
ルナ健一さん、
はい、
皆さんに、うん、とトークしてまいりました。それも録音してきましたので、それも、来週お聞きいただきます。
それも貴重ですよね。
そうなんですよ、
うん、
しかもね、中間の日にインタビューしたのと終わった日にインタビューしたのと、はい、いろいろあるんで、あとはちょっと秘密の音源のこの打ち上げのちょっとランチキ騒ぎの音源もちょっとだけありますんで、
はい、
秘密だな、
放送倫理に耐える範囲内で編集してまいります。
そうですね、
すごいんで、一番うるさいんで、一番録音レベル調整するのに大変だったんだ
みんなのステージよりも、
そうそうそうそう、結構野外とかが多かったですからね、うん、なかなかこう難しいは難しいんですけどね、うん、でもまあ全般的にこんなに楽しいツアーになるとは思わなかったな。
あ、
楽しいツアーになって、よし、はい、俺も楽しむぞという気持ちはありましたけど、
うん、
こんなに楽しいメンバーでこんなに楽しいツアーになるなんてなっていう、結構ミラクルだったよね。
本当に本当いろんな貴重な体験をさせていただきましたよ、うんう
ん、あ、いいですね、
素晴らしかったですね、
素晴らしかったです。
やっぱ、はい、アンコールワットとかも見たんですよ、
はい、
うん、それであとは戦争資料館ですか、そういったところも連れてってもらって、
はい、
でやっぱり現地のガイドの通訳の方との触れ合いだとか、
はい、
もあったわけですね。
いや、やっぱそれがいいですよね。
その思い出めっちゃあるんですよ、いろいろと。
うん、現地の方との触れ合いは大事ですもんね。
そうなんですよ。うん、で、ガイドのね、はい、まあ、ソピア君って言うんですけど、
ソピア
君がね、
はい、
独身なんだけど、
はい、
そこはいいのか。
そこはいいのか。
はい、おじさんがやってるバーがあって、
はい、
ライブバーで生演奏やってるバーがあるっていう。そのおじさんがやってるの、毎晩やってるっていうから、ライブ。じゃあそこ行こうよって、
うん、
地元でライブのスケジュールに入ってない、
お、
地元のライブバーで生演奏セッションできるんだったら、
はい、
カンボジアの人たちと音楽できるチャンスじゃないですか、
はい、
それ行ってきてさ、
お、
すごかったですよ。浜田伊織さんは女性が上がってきちゃってね、ステージに、
そうそう、舞台
に、でもうほっぺにチューされちゃって、
あらららら、
それ SNS に上げたらもうすごいですよ。やきもちの嵐がファンから、
そりゃそうですよ、ファンから
すごいことに、
これからじゃあ日本の、ね、ステージでもそうやっていいのかと、
いやいやいや、ないない、ダメですよ、絶対ダメですからね、
本当にすごいな、
そうですね、
もう発狂しちゃって、
でもね、テンションがすごいんだよ、
うんうんうん、そうなんですね、
うん、いや、もうやっぱり音楽が好きなんだなっていうのはね、すごいよくわかりました。
あ、もうそれはいいですね、
うん、伝統音楽を生演奏してる路上でね、うん、
はい、
してるのも見かけましたし、
それ
見たかったんですよ、すごく、
うんうんうん、
すごく見たくて、それが一つの俺目的でもあったから、はい、それを見れたのもすごい嬉しかったし、
うん
うん、まあゆっくりするできる時間があんまなかったんですけどね、
うんうん、
それでももう詰め詰めで、
はい、
まあ、3日間で8公演
すげえな
プラス8回の打ち上げ、
はい、毎回、ね、
毎回、
もう本当に現地の子供たちに音楽を聴かせる、
うん、
それから、あとは結婚式ですね、
うんうん、
日本人の方が結婚される、
はい、
現地の方と、
うんうん
うん、それの結婚式に行ってきて、それも凄まじかった、
うん、
すごかった、
はい、
うん、あとは日本人の方々もたくさんいらっしゃる企画があったんで、
はい、
そこでも歌わせていただいたと いろんな式典があったりしたから、ね、はい、向こうであの新しい施設がオープンするんで、うん、だから日本人の方々がドドッとこう来て、ね、その方々の前で歌ったということもあって、はい、うん、あとは大学ですね、
はい、
アンコール大学
のライブ、
これがまたすごかった。今まで経験したお客さんのリアクションもうなんだろうね、すごい量がしてて、びっくりして本当に腰が抜けるようなリアクションしてくれて、嬉しかったですね、うん、リハーサルからすごかったから、
うんうん、こう迎えてくれるムードっていうのはやっぱありがたいですね。
そうだね、ね、うん、でそんな中で、まあ、病気なく、はい、うん、怪我なく
無事
無事、うん、
あれ無事で、
まあ、いろんなことがありましてですね、
本当にね、うん、いろんなことが、
まあ、そんな中で、まあ、私自身、
はい、
まずそもそもね、うん、自分家の自宅の地元から、
はい、
高速バスが成田直行で出てると、
うんうん、
これ便利じゃない使おうから、はい、
うん、
で北海道行く時も羽田行きのそれ使ってたんですよ、
は
い、だから何にも普通にそのままバス停に並べば乗れるもんだと思っていて、
はい、
前の晩に時間をちょっともう一度再確認してみたら、
はい、
ちっちゃくですね、
はい、
成田は予約制ですって書いて、
うわ危ね
ーで大慌ててコンビニに行って、はい、うん、で自分の乗りたいバスを予約しようとしたら、
はいはい、
売り切れです。
うわ、
大ピンチ。
ダメじゃないですか。
めっちゃ大ピンチ、
うん、
で千葉さんが一応車で成田入りするって言ってたから、うんうんうん、
はい、
千葉さんピンチ
そうですよ、私もベッドの中でしたから、そう
池袋で拾えるっつって、
うわ、
分かりましたみたいな。
さすが千葉さん、もうそこからのところですか。
でその1ヶ月前、
はい、
パスポートの写真撮り直し事件ですね今前髪が長くてですね、
はい、
ドカベン出てくる影丸みたいになっちゃったんですけど竹村健一状態になってるって千葉さんからも言われたんですよ、はい、あと嫁さんからは、はい、漫才でふっと吹けばなんか髪の毛がこうなびいてく漫才師の人いるじゃないですか、
は
い、
昔の漫才師、
そう、横からね、
はるか彼方さんですね、
息吹きかける
宇田原さん、うん、
あれみたいだってよく言われるっていう状態で、
はい、
ちょっと目が隠れてたんですよ。
ああダメですね、
ダメですね、
そう、
であ
と後ろになぜか、
はい、
なぜか白い影が映ってて、
あ、うん、
それは怖い
怖いでしょ。で安いところで撮ったんですよ、だからこれだと背景ありになっちゃうから問題なんです
って、
それで撮り直しですよ、はい、いや高いところでそう、そういうのはあったからね、
はい、
もう最初からねいろいろとね
出だしから
と思ったらですよ、
はい、
結婚式会場で私買ったばっかりのナイキのシューズ、
はい、
忘れてきて、
あら
なくなってしまいました。
うわ
2日しか履いてないだから、
もうそのカンボジアで
、カンボジア行きのために買ったのに、
2
日で
ナイキの
もうくれてやる、
ね、うわ
ね、うん、そしてもう極めつけが成田空港にまた帰ってきました。成田空港、
うん、
スーツ置き忘れて、
おいおいスーツだと、もう二度としないと言った1年前の忘れたんですか、
二度目、
あんな悲しい出来事
二度目
ってあるの、あんなことあんなに大きく取り上げて、
もう私何も言い返せないです
あんなにもう二度として大事
成田成田成田成田で、もう本当にタスクがもうありすぎたもんだから、
はい、
ほらやること多すぎて、
うんうん、
自分自身がパンク状態になると忘れ物よくするっていうじゃないですか、
まあ、そうですね、
典型的にそれなんだよね、
うん、
どう考えても、
はい、
で今日ラジオでしょ、
はい、
だ言い訳するようであれなんですけど、
はい、
いやもう本当に許容範囲超えてたんだなっていうのは自分でよくわかるんです。
いやそりゃまあそうですけどね、
うんうんうん、
はい、
で要するに荷物受け取りピックアップ場所、
はい、
あそこで要するに俺のスーツがぐるぐる延々回ってたらしい
それはそれ誰も取んないですよね、
そうね、世の中はみたいな感じでぐるぐる回ってたらしいですよ。
いや
さあ明かすにーなんつって
成田空港でよかったですよね
本当、
うん、
これカンボジアだったら完全アウトだったよね。
そうですよね、
もう本当にこれでいよいよ息の根が止まるっていう感じだよね、はい、もう本当明日着払いで届くんで、
はい、
もうこまだ笑ってられるけど、
笑い話でいいですけど、
もう本当にダメだね、学習能力がないっていうことだよこれは
そうですね、大変だったとは思いますけどね、
いやもう、ね、いや
他のものを忘れるんだったらまだ面白いと思うんですよ、うん、スーツってもう大事な、
まだナイキのシューズだったらさ、
そうですね、
あくそみたいな感じでさ、
そうですね、はい、
それどころじゃないからね。
スーツって、うん、あんだけ泣いて受け取りに行った。
そう。
あの
スーツ、
形見のスーツ、
抱きしめた、ね、
衣装のスーツ。
本当ですよ。大崎の駅のホームで抱きしめたんだから俺スーツを。
あのスーツを1年後また忘れるって。
いやいやいや、まあ笑ってられるからいいけど。まあ
そうですね。はい。
本当にカンボジアだった
ら、ね。うん、良かったですね。不幸中の幸いというか。
そう。
うん、
しかも先方から連絡が来て分かったっていう、ね、
そう、
それまで気づいてなかった。
気づいてない。
ああ忘れたとかじゃない、
ね、そう、あのメンバー全員気づいてなくて
そう、だから私たちも申し訳なかったけど、
まあ、いやいやいや、そんなことないですよ。
気づかなかった、
うん、でもみんなと握手してさ、
はい、
ありがとうございます、本当に楽しかったですじゃあまたみたいな、
その時にはもう持ってない、
そう、
持って
ない、今日ラジオ頑張りますみたいな、その時もう俺持ってねえんだよ誰も気がつかない、もう
滑稽でしかないですね
いやー楽しかった、素晴らしかったよねなんつって千葉さんの車に乗り込んだら、はい、全然見たことない電話番号から電話かかってきて、はい、誰だろうっつって言った、うんうん、どうもなんつって言って、はい、なんか旅行代理店の、
うん、
なんかお荷物お忘れじゃないですか、
はい、
いや俺はもう全部持ってます
から気づいてないそこでもまだ気づいてない、ね、
それでじゃあちょっとあの空港にどんな形したものか確認取ってみます、はい、あスーツだ
いやいやいやいやいやいや、
本当にあスーツだって言ってます
ね、スーツだ真ん中でこの声で普通、うん、あスーツだって言ってましたやっちゃう、もう本当にあの歌い人語るのリスナーの方々から
はい、
もう非難ごうごうだろうね
まああの、まあ、1回目はさすがに、あの
みんな同情してくれたから、ね、
かわいそう、よかったね
よかったね、
怒られます、
今度はいよいよ本当に怒られ
る、何やってんだと
これは炎上だな、
ただね前は酔っ払ってだったけど、うん、今回はそうじゃないんですよ、
そうです、ね、
もう本当に忙しかったし、うん、本当にいろんなことがあったから、う
ん、
まあねってこと
に
しません、しません、
千葉さんのフォローがすごいね、 やっぱりね、
そうですね、
ありがたいありがたい、
届いてます、うん、でも皆さんでもここは怒りましょう
CM の後はライブインフォメーション行ってみようと思いますさあでは気を取り直してですね、ライブインフォメーション行ってみようと思いますね、
はい、
まあ、私は次札幌なんですけど、うん、その間にまだいろいろ入るかもしれないけれども、
うん、
決まったらまたお知らせしますんで、
はい、
今日はのすけくん関連のお知らせと千葉さん関連のお知らせです、
はい、はい、じゃあまず私から、ですね、あのトロンボーンで結構最近サポートさせていただいてます、去年の末 の NHK ホールからお手伝いさせていただいている、うん、はい、チャランポランタンという
二
人組ユニットですね、
素晴らしい、
はい、このお二人のアルバムが、うん、今年頭からレコーディング手伝わせていただいて、はい、3月6日にアルバムが出たんです、
素晴らしい、
チャランポランタンのドロンドロンドという
ドロンドロンド、
はい、うん、アルバムなんですけれども、本当に
すごいジャケットだよねそれ、
もう素敵な、素敵なというかちょっとやっぱ変わってるんですけど、うん、僕は好きですね、
うん、
はい、このアルバムに結構あの何曲か9曲ぐらい参加させていただいてまして、初めて席というあのパートもいただいて、
席
の席ですね、はい、アルバムに入ってるんですよであのトロンボーン席ってしんのすけって載ってるんですけど、はい、結構あの楽しくあの参加させていただいたドロンドロンド3月6日に発売したので、ぜひぜひ、うん、あの、はい、興味ある方はあの手に取っていただければと思います、
うん、 そうですね、
そしてあの僕がやってます2人目のジャイアン、
はい、
こちらもレコーディングが終わりまして、4月の24日にアルバムが発売されます、うん、
はいはいはい、
Keep on Music という6枚目のアルバム発売されますので、うんうんうんうん、ぜひぜひこちらの方もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
詳細は2人目のジャイアンのホームページなどなどをご覧いただければと思います、はい、
ありがとうございます、
さあそして千葉さんの方から、
はい、私はですね、なんと、今月末にですね、なんとダンス公演に参加させていただく、踊っちゃいます、
お、
まあ、踊り芝居というかね、ダンスドラマみたいな感じです、うん、タコスダンス第2回公演いつもそばにいる人というタイトル、2019年3月29日金曜日から31日まで、杉並公会堂のショーホールで、やらせていただきます、
はい、
詳細は来週ご案内いたしますのでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、では CM を挟んでですね、続いてはいよいよ T9 に突入でございます、この後もトワキンをお聞きいただければという感じでございましてね、
はい、
よろしくお願いいたします、 いや本当にね、
はい、
ナイキ問題とね、
はい、
ナイキ事件と成田スーツ事件って、
はい、
もううちの嫁さんのげんなりした顔がもう想像できるね。
本当そうですね。まずあのそのナイキの靴で、
はい、
ってなって、
はい、
多分スーツって言われたら、はい、本当あの落ち込むというか
出てけと
おい言うと思うはって
本当にね帰国してまず最初に謝らないですね
そうですね本当に何があったんだと
本当にですんで、はい、これだからね俺はね俺本当これだからダメだね、
まあ、忘れるっていうのありますけど、
うんうんうんうんまあ、気を取り直してね今日のファックステーマはですね、
はい、
アジアで行ってみたい国はどこですか、
うん、
行ってみたいのはよその国シリーズ、
はい、
のすけくんが考案してくれた、
はい、
シリーズタイトルでございます、はい、行ってみたいなよその国シリーズ第3フライデー第1フライデーの時は、
はい、
ヨーロッパで行ってみたい国、
うん、
先週第2金曜日はアメリカで行ってみたい場所、
はい、
お届けしましたが、うん、今日はアジアで行ってみたい国はどこですかというのが今日のファックステーマでございます、
はい、
いろいろともすでにね、
うん、
届いておりますけれども、はい、ぜひぜひまだちょっと時間ありますんで、
そうですね、
いただきたいなと、
はい、
メッセージいただきたいなと思います、うん、のすけくんファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
メールアドレスは info@fm767.cominfm767.com お待ちしております、
はい、
さあではですね、はい、4時間のトワキン、
はい、
後半でございます。
後半でございます。
後半の2時間に突入でございます、
ね、はい、
今日もちゃんとやりますよこれ。
はい、そうですね
ちゃんとやりますよ。
帰ってきてすぐですけど、ね、
そう、来週はちょっとカンボジアスペシャル、
うんうん、
で再来週 DKDスペシャルでございますので、
はい、
ちょっとお休みという形になりますが、
はい、
今日までちゃんとやります
よ、うん、
ちゃんとやりますよ。
ちゃんと動揺してますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫、はい、ちゃんとできますよ。
さあ、はい、行ってみよう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、なんかウイスキー出てきたか。
ウイスキ
ー。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ、手を叩くんですよ、皆さん一緒に手を叩きましょう。タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 よ、お楽しみいただきます
なんだ一本締めかい
締めたんだ、
はい、ちゃんと千葉さんも
叩いたよ
やっぱちょっとまだ時差ボケなのかな
2時間しか違わないね。
そうですね、
何が時差ボケだいやいやいや、
い
や、
はい、
ということでね、
はい、
さあ
T9
お届けしようと思います。
そうですね、
今月はね、
うん、
2回にわたってこれまで、はい、カバトット
カバトット
やってきました、
うん、
千葉さんカバトット知ってる？
知ってる。
お、知ってるんだ。
知ってる。
そうなんですね。
知ってはいる。
知ってはいる。
ちゃんと見てないよ、だってこの年まだ生まれてないから、
うんうんうん、
でも知ってはいる。
この存在は知ってるんですね。
はい、知ってます。
ね、
タツノコプロの、
うん、
まあ本当に短いアニメですね、
うんうん、
土曜、月曜から土曜の6時55分から7時までの5分間、
5分間ですからね、
うん、俺もでも見てた覚えがあるんですけどね、うん、
はい、
カバトット、うん、1971年から72年の9月まで続いてたという、ね、うん、300話作られてるんだけども、
うん、
はい、248話の再放送がしれっと挟み込まれたため、はい、放送回数は548回になります。
かさ増しが半端ないですね。
いつの間にか再放送が挟み込まれてたっていうね。
もう1年と9ヶ月ぐらいできたんですね。
そうですね、で、主題歌、
はい、
カバトットのサンバ、
うん、
これに乗せて先週は、
はい、
日本人とサンバの関係を考察してみました。
3月8日だし、
3月8日だったから、俺が勝手にサンバの日と決めているんで、はい はい、ね、で最近サンバにもハマってたの、うんうん、でも日本人のサンバって言うとあんな感じなんだね。
そうですね、
面白かったですね、うんうん、で俺テントウムシのサンバカンボジアで歌ってきました。
おお、
結婚式で。
あ、そっか、うん、そうですよね、
そうそうそう、結婚式の席
で。ああいいですね、確かに。
でその後メドレーでニューヨークの小道に行って千葉さん登場で踊り始めてすごいことになるっていう、
ね、すげえな
大狂乱。
そうですね、すげえな。何が起こってるんだ、
何が起こってるんだ。だもうあれスモークたかれちゃってね。
ねえ、そうなスモークたかれちゃって、
うわーで白煙が、わ
そう、む
しろ千葉さん踊り始めてくるくる回ったら白煙がわーうわすげえ
なんか火事みたいな出方なのよ、しかも
で俺壇上、壇上の上にまだ壇上があって、はい、階段で、はい、そこに俺登って
見えなくなっちゃうから、
いや 一番上の方で、
うん、一番
下で千葉さんがもう踊りまくってる、
はい、すげえな、
すごかったですね。いやーとんでもない感じ。さあでそれでね、
それで
カバトットのサンバ、
はい、
というのがテーマ曲なんですよ。
はい、
で、まあ、編曲した方、作曲した方、いろいろと今まで解説してきましたけれども、はい、まずは主題歌をね、うん、今週もちょっと聞いていただこう。
おさらいですね。
ただ今日は直接的には関係はないのかもしれないけど、でも、はい、まあ、関係あることになっているはずなんだよね。
うん。
うん、ちょっとカバトットのサンバ。
はい。
曲は知ってる？千葉さん。
ちょっと思い出せない。
ああ、そうか。
うん。うん、
では聞いていただきましょう。主題歌、カバトットのサンバでございます。いいね。
カバトトットは仲良しこよし、カバトトットでカバトット、
チョチョンがデンガラリンゴ、デンガラリンゴ、デンガラリンゴ、チョチョンがデンガラリンゴ、デンガラリンゴ、ドン。
あー、分かった。
カバはでかいし、
思い出した、
思い出した、
ちびちょだけど、
じゃあやっぱり見たことある
んだよ。チョチョンがデンガラリンゴ、デンガラリンゴ、デンガラリンゴ、チョチョンがデンガラリンゴ、デンガラリンゴ、ドン。
いいですね、
いいですよね、
素晴らしい、
はい、
うん、名曲だと思いますよこのカバトットのサンバ、作曲が、
はい、
水上勉と読むのか、はい、水上勉と読むのかわからない、うん、作家の水上勉と全く同じ同姓同名なんで、はい、でも全然違う人物だということは分かって、うん、それはもう先週先々週言ってきたんですけれども、はい、うん、この作曲者の方があまりにも謎すぎて誰なのかわからない、
うんうん、
で、編曲の甲斐康文さんっていうのは、
はい、
このまあ編曲をしてるアレンジをね、うん、でまあ、この人のもいろいろな作品があるんですけど、
はい、
このカバトット全体の音楽担当は、うん、ひらがなで、
はい、
林小葉という方なんですね。
林小葉さん、
そうなんですね、林中黒小葉、
うん、
という方が音楽担当なんですよ、このカバトット自体の作品の、
は
い、
うん、
で、その林小葉さんという方は他にも、
はい、
このカバトットの後の短い5分間番組の解決たまごんもやってる、
う
ん、それから一発カンタ君とか、
うん、
そのタツノコプロ系の、
うんうん、
アニメの音楽担当をよくやってらっしゃる経歴を持っているんですけれども、
はい、
今日はこの林小葉さんにスポットを当ててですね、はい、
うん、
カバトット3回目締めくくってみようと思います。
いいですね。
林小葉という方は本名小林育夫という方なんですけれども、はい、もうすでに2016年に亡くなられています。
はい、
東京都立大学の心理学科を卒業しています。
へ
ー、で音楽心理学というのを専攻しています。
ありますね、
うん、でその都立高校の在学中からバンドのジャズピアニストとして在日米軍キャンプのクラブなどに出演していました。
へー、
うん、で東芝 EMI の専属編曲家などについてですね、
うんうん、
で1962年、T7 時代にいろいろ時々出てきた方なんですよ。ミキトリローって覚えてる？
あ、はい、覚えて
る。CM ソングとかコミックソングをたくさん作って、はい、ラジオなどですごい人気を博していた、
うん、
トリローですよね。トリローのいろいろサウンドっていうのは、はい、マニアには有名ですけれども、うん、ミキトリローの音楽工房、
うん、
これに加わって CM ソングの作曲に携わる、
うん、
でこの時にトリロー先生からですね、
はい、
林小葉という芸名をいただくわけです
ね。
でその後独立して、70年代にコバミュージックという出版株式会社を設立して、そこからですね、
はい、
CM ソングを 多数手掛けてきたっていう経歴を持ってですね、
はい、
でこのカバトットもそうなんですけど、うん、もう一回聞いたらもう忘れられないじゃないですか。
そうですね、
これ CM にはもっと重要な要素ですよね、うん、これ、はい、この辺がテンガラリンのチョチョンガテンガラリンのテンガラリンのドン。これで千葉さんが思い出したってことは、うん、やっぱりキャッチフレーズ的に、うん、ここ重要だよっていう音楽担当者の指示があった可能性がある、
うん、
分かんないですよ、推察ですけども、はい、うん、でもこれから聞いていただく、はい、林小葉さんが担当した CM の曲を聞いていただくと、
はい、
なるほどとカバトットのこのレンガラリンのドンに通じる世界が見えてくるのではないかと思ってですね、今日は林小葉さんの手掛けた CM 曲をいくつか聴いていただきます、うん、皆さん知ってます。
お、
うん、で、まあ、他にもですね、
はい、
あの CM ディレクターとして市川淳さんが、うん、手掛けたテレビ CM のサウンド、
はい、
これを作曲したのが縁で、
うん、
市川監督の映画の方にもよく俳優として出るようになった。
俳優として、
俳優としても出る、でそのうち声の出演で、
はい、
千と千尋の神隠しにも出ています
。
川の神という役で声優としても出演しています。
川の神、
うん、
どこに出てた
の、どこに出てたのね、
川の神、
うん、すぐ思い出せないけど、うん、ということもされていた方なんですね。それではですね、
はい、
その林小葉さんの、うん、CM、
はい、
いろいろとあるんで、これ古いのもあるんで、
うん、
覚えてないとか、うん、もう覚えてないというか、のすけくんとか全然リアルタイムじゃない、うん、千葉さんも知らないかもしれない、うん、でも今日かけるのは俺は全て知ってて、
お
懐かしいとか、音悪い状態でよくこんなのが保存されてたなっていう感じなんですけど、うん、
はい、
だから俺の世代、もしくは俺のお兄さんお姉さんの世代とか、
うん、
俺より少し下ぐらいの人、うん、まあ40代50代の人たちだったら、うん、なんとなく知っているのではないかなと思いますね、うん、でもまあ流行語にもなったような曲もありますんで、
はい、
こちらもちょっとね、そんな時代を振り返るという意味でも聞いていただきたい、
はい、
まずは中外製薬のシングロモント、
うん、わー、おー、どのグロモント これリバイバルでも流れてたから、
ああ、そうだ、それで知ってるかもしれない、
そうだと思う、
ね、次、
はい、
いきますね、大体同じ時代だと思うんですけどね、はい、こちらです。
味なことやるマクドナルド
懐かしい、
懐かしいよねこれ、
懐かしいこれ、
今のマクドナルドと雰囲気全然違うね、
全然違う、
でも確かにマクドナルドっていうのはなんとなく、
うん、
でしょ、
後にも続いてる感じ
でしょ、でしょ、でしょ、はい、すごいよね、
味なことやるマクドナルド、
これだけです、
で
これがやっぱりちょっと、
うん、
サンバボサノバ系のちょっとブラジルっぽいリズムだったというところは聞き逃せないところだよね、はい、これ、
う
ん、
そうですね、
そこもやっぱすごいなというふうに思うんですけど、うん、
はい、
次も知ってんじゃないかな、これも有名だったからな、
とかくこの世は計算さ、数と数との絡み合い、
足してもダメなら引いてみに、
かけてもダメなら割ってみに、
答え一発カシオミニ
計算機だ、
カシオ計算機、答え一発、これすごい有名なフレーズだった、
これは、
答え一発カシオミニ
ね、
懐かしい、
懐かしいよね、
懐かしい、
よくこんな音源が保管されたもんですよ ね、 いやすごいなと思ってるんですけど、
うんうん、
これもね千葉さん知ってんじゃないかな、のすけくんはこの CM 流れてたかどうかちょっと微妙、
うん、
滝の流れる
これは俺全然わかんない、
分かる、うん、分かります、もう
ホテルニューオカベ、
広い岩風呂鬼怒川温泉ホテルニューオカベ、
これはもう あの夕方のあの
そう
ね、
う
ん、アニメ枠のコマーシャルに絶対出てきたから。
そうなんだ、夕方のアニメの再放送でいつもかかってたような、
うん、これはそう
記憶があるんだよね。
鳩屋かこれかジュラクか、
そうだ
この3つ鳩屋
ジュラク、
うん、
ジュラク4ってやつね。
そうそうそう
これも林小葉さん、ここまでのラインナップすごくないですか。
すごいです、すごいです。
ね、えだって頑張らなくっちゃ味なことやるマクドナルド、うん、答え一発カシオミン、モテるニューオーカベ、
これ結構長らくだから使われて、それこそさっきも言ったけどリバイバルで、うん、もうちょっとあの、
うん、
あなんニューアレンジだけどこのまま使ってるみたいなのがすごく続いてる、
そういうことだよね、
ことですね、
うん、ここまで考察してみると、はい、そのデンガラリンのドンにもなんとなく通じていけない
と思
わ
ないですか、うんうん、
やっぱそのミキトリロの遺伝子が働いてるというか、うんうん、はい、なんかこう親しみやすい、覚えやすい、はい、一度聞いたら忘れないっていう三拍子が揃ってるわけだよね、
うん、
だその番組アニメの番組の音楽担当者として方向性がなんとなくこの作られた CM ソングと照らし合わせてみるとなんとなく炙り出されてくるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけど、
はい、
まだありますよ。
おー、
うん、この2つはね、ちょっと同じ同類の商品なんだけどね、これも多分知ってると思うんだよね。これも俺だいぶ知ってる。こんな音楽だったっけな。カーペンターズみたいな。
そうです。
白い歯っていいな。ホワイトアンドホワイト。
イントロ長いんだけど、多分その間はなんかタレントさんがやってるわけだよ、うん、映像で、
はい、
そうかナレーションがかぶさってた可能性があるわけだ、
うんうんうん
ね、気持ちいい朝は歯磨きとともにみたいなことを言ってる可能性があるわけだ、うんうん、それを照らし合わせると、うん、このイントロ長いというか、はい、それは当然なのかもしれないんだよね、このオリビア・ニュートン・ジョンみたいなやだって
そうだよ
アレンジいいじゃんこれ。
白い歯っていいな。ホワイトアンドホワイト。
いやー、すげえ。
そうですね。
これフルで何秒ですか？
30秒。
あ、だからそういうことなのか。もうこれまとめてお願いしますっていう、
ちょうど30秒で、
うん、CM
納品した状態だと思います
ね。
うん、
へ
え。歌っている人がね、ラジっていう人なんですよ。
ラジ
知らない。ラジ。
だこう、う
ん、ラジっていう人が歌ってたんだよ、この人。この CM。
へ
え。
30秒ある中で歌ってるなんて3小節だけなんですね。
は
い
は
い、
そうだね。
それですごくやっぱ印象的ですもんね。
印象的、
うん。
本当になんかこう、なんだろうね。
うん、
本当忘れられない世界を。
うんうん、
創作してるところはすごい、
う
ん、
そうですね、
これはなかなかね、うん、簡単そうに見えて絶対できないよね。
そうですよね、
めっちゃ難しいと思うよね、
すごい、
うん、やっぱこうだから林小葉か木田太郎かぐらい、
うん、確かに
ね、うん、ねなってくるよ ね、はい、もう一つ同系統でこれも知ってると思うんですよね。これは5秒しかない、
うん、
よく聞いてたね、
はい、
ビッグウィーライオン、
マジですか、
これ林小葉、
完全にあの動物さんの会社の、
うん、
ってことですよね。
そうですそうです、うん、もうね、
うん
うん、いやこれはもうだって知ってるよね、
ビットインは知ってますね
これはもう、
ね、
うん、
山切りカットですよ、
そうです、ね、
すごい、
すげ
え、俺まさかこの番組で山切りカットのこの CM の曲流す日が来ると思ってなかったすごいですね、これからもう短い、本当に短いのに忘れられないっていうものをどれだけ作ってきたかっていうのをちょっと聞いていただきますね、うん、じゃあこれいきますよ、
マジですか、
林小葉、
うわすげー
すごい
すごいでしょ、
感動する、
うん、感動するよね、
感動する、うん、
いやすごいですよ、うん、本当に。では続いていきますよ、もう一ついきますね、はい、
おお
林小葉、
マジかよすげえ
4秒
すげえ。
空白入れて4秒だから、
はい、
もっとすごいよね。
そうですね。
うん、実際2秒。
すごい。一小節もない。3拍ですからね。
そうそう。
トントントンだけですからね。
そう。
すごいです。一小節
3拍。
な。一小節。
ワンツースリーだけで、単数にゴンだけで、はい、もうすべてがもうわかる。
そうです、ね。
もう読み上げてみましょう。当時のあの色彩が。
はい、そうですね。
ね。
はい。
シュールな CM が。
はい。
いや、すごいと思うよ、
すごいですね。
これは。
うん。
だからもう、デンガラリンのドンなんだよな。
そうですね。
タンスにゴンなんだよ。
はい。
デンガラリンゴンなんだよ。つまりはそういうことなんだよ。
そうですね。うん、はい。
ね。
いや、すげえな
ー。すごいわ、これは、うん。
これ、このたった4秒、
はい、
2秒か3秒ぐらいの3拍のたった曲を、
はい、
今聞いて、うん、盛り上がってる大人がこんなに。
そうですね。
それ自体もすごいことだと思う。はい、ね。じゃあもうあと1曲。
はい。
はい
一曲っていうのかなこれ。一曲っていうの、
うん、
これはもう、え、これも林小判。これって誰が作ったんだろうなんてこと考えたこともなかった。
ないですね。
うん。
こてっちゃん焼肉
マジで
林小判。
嘘
うわ
すごいでしょ。
すごい、
うん。
名曲がばっかり。
ビビったもん、俺だって。
うん、いや、ほっかりだ。本当にすごいですね。印象的な、本当フレーズ作るの、天才ですね。
そうなんですよ。だから、ホテルニューオカベあたりは、まだ、A メロ、B メロあったりとか、する。
はい
うん、で、うん、ホワイト&ホワイトも、
はい、
なんとなくこうさ、うん、曲っぽい感じがするん
です
けど、
は
い。
そうですね。
ビトインライオンあたりから、
はい、もう一発で仕留める感じが。
仕留めてますよ。
仕留めてますね。
人の心をもう、ね、射抜いてる。
はい。
ね。メドレーで聞いてみましょう。
ビ
ッグ
ビーンライオン。
すごい短いね。
はい、
ビッグバンズボーンビッグ
ドーン楽しい。
バンズ最高。
こてっちゃん焼き肉。
素晴らしいだろ。
すごい。
どうだよ林小判ワールド。
すごいメドレーだ。
すげえな
ー。すごいでしょ。
うん、
感動したから。
はい。
うん、
本当に。
いやそうですね、う
ん。すごいすごい本当に。
というわけでございましてね。
うん
今日は、
はい
カバトットを引き合いにしてその音楽担当になっていたという、はい、林小判という。ね
はい、
キャッチフレーズ CM キャッチフレーズの大天才ですね、
うんはい
の世界をこの大人さんにいい大人さんにめっちゃ盛り上がったよね、うん、
盛り上がった
ねお聞きいただきましたもう皆さんもね、
うん、
って思った方いっぱいいるんじゃないかな
そうですよね
今でもだって覚えてるミスタードーナツ今でもやってるし
やってますね、
うん、
いやすごいですよこてっちゃんもそうだよ
そうやってます、
はい、いやダンスニコンもそうだよな、
うん
いやすごいな
すごいですね、
うん、たった 1,2 秒のスタンダード曲を作れるってすごいことだよ、
ね、すごいですよね
うんこれがやっぱりこのカバトットのキャッチフレーズ、
うん、
デンガラリンのドンに続いていくのではないかと、
はい、
もうすでに70年代から、
はい、
このような頭角を見せていたという、うん、すごいですね以上タッシータシロの徹底的に高くすぎたな多角的にテレビテーマ通称 T ラインお届けいたしました
デンガラリンのチョチョがデンガラリンのデンガラリンのドン